今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友です。
前です。
前回のあらすじを、
なんか難波に行こうとしてるとこまでは覚えてます。
はい、正解です。難波に行こうとして、
その前もあれでしたね、あの、孫権の甥っ子の話とかがありましたよね。
そうですね、孫権の甥っ子が大暴れ、
大暴れして義がちょっと停滞した感じでしたか、はい、
そうです、そうです、うんうん、そして南方でちょっと反乱が起きたんで、所詮孔明軍がちょっといい感じに勝ったよっていうところで終わりました
でしたね。
はい、さあ今回はその続き、どんどんどんどん南へ行きますので、
はい、
ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
彼女に三国志を話し始めたら
止まらなくなったんだが、では早速あらすじに入っていきます。今回は、南方四将図と孟獲、そして輸血路の三つに触れていきます。
はい、
まず南方四将図なんですけども、
はい、
前回の勝利でもうすっしっかり国境付近の南蛮はおとなしくなったんですよ。
うん。
そこで孔明は南蛮四将図という地図を手に入れます。
うん。
これは南蛮の風俗や習性、また部族ごとの武器とか戦法、戦い方、はい、あと地理とか事情、そういった事情がありましてっていう事情ですよね、うん、とか気候風土などがつぶさに書かれた地図なんですよ。
おお、いや、野蛮と言いながらすごいですね。文化的にちゃんとしてそうな気がします。
あ、これを書き残したのは職の役人です。職の役人がいつか南の方に攻め込むだろうということで前々から書いておいたんですよ、
おお、じゃあもう結構行くぞっていうのは決まってたってことですね。
そうですね、うん、そして孔明はこの地図を手に入れまして、さらに南へと向かいます、そこに都からの使者として馬謖がやってきまして、孔明は馬謖にこう質問します。南蛮を見事に治める方法はないだろうかと、そうしますと馬謖はですね、いやー難しいですねと、それは古来成功した例がないからとても難しいことですと言うんですよ。
うん、はい。
例えばですけども、勝って平らげて帰ってきても都に着く頃にはまた蛮族は反乱してますと馬謖は言います、で馬謖はですね、そのまま孔明について一緒に南蛮に向かうことになります。
はい。
この時馬謖はですね、いやって心を攻めるべきですなんていうちょっとふわっとしたアドバイスを孔明にするんですけど、
心、
それはまあ後々聞いてきますので、
はい。
孔明がですね、南蛮に攻めると、これ職軍50万を連れてきてるんですけども、職軍50万がもし南蛮で全滅すればすぐに魏と呉が攻めてくるんですよ。
はあ。
そうなれば職はあっという間に滅びてしまいます。
50万ってすごいよね。
なので孔明としては大変大きな責任を感じながらこの南蛮攻めをやっています。その頃南蛮の王孟獲もですね向かってきます。
はい。
そして南蛮兵たちはですね、山の上に砦を築いて立てこもりまして、
はい、
ここで孔明たちを迎え撃とうとするんですが、月明かりの夜、職軍が奇襲をかけまして見事にその砦を打ち破り、敵の大将の一人を打ち取ります。
はい。
そしてそこに三人いた大将のうち残り二人を生け捕りにしまして、その二人は孔明の前に引き出されるんですが、孔明はこの二人の将にお酒を振る舞いまして、しかも綺麗な高価な服も与えまして、職って優しいだろって、職に逆らったって得ないぜみたいな感じでこの二人をあえて逃がしてやるんですよ。
こういう作戦が好きだね、職の人たちって。劉備もそうだったよね。
はい、
うん、
先ほど馬謖が言っていた心を攻めるっていうのはこういうところなんでしょうね。
なるほど。
もう心をね、攻めていきましょうと、うんうん。心の中に入っていきましょうってことなんでしょう。で、逃がした後に孔明は、うん、明日は孟獲がやってくるから、孟獲を捕まえなさいと予言をします。
うん、
で、次が孟獲の章なんですけども、孟獲は敗戦の知らせを聞いて、よし敵を取ってやると息巻きます。孟獲はですね、こう南蛮の地域の中では最も大きな力を持つ王様なんで、
はい、
率いている部下もまあ立派な軍なんですよ。
うん、
で、孟獲の部下の一人が水牛にまたがり、もうこの辺りから違うんですよ。馬じゃないんですよね。もう水牛にまたがり、一騎打ちを始めるんですけども、まあ、すぐに追い立てられまして、
うん、
お、いかん部下が殺されそうだということで、それを見ていた孟獲が助っ人に入りまして、そのまま職軍を追いかけます。
うん、
ただこれ作戦でして、孟獲はすぐに後ろと分断されちゃいまして、
うん、
職軍に囲まれまして、逃げに逃げますが、うん、趙雲に捕まってしまいます。
まだ趙雲大活躍だね。
あ、もう趙雲はもうどこまでもいつまでも活躍しますから。うん、さあ、趙雲に捕まった孟獲なんですけども、
はい、
孔明の元に連れて行かれます、うん。そうしますと、先に捕まった部下たちが、
うんうん、
お酒を振る舞われて帰っていくんですよ。
うん、
で、孔明はですね、孟獲にこう言います。やい孟獲と、
うん、
先代劉備に目をかけられていたのに、恩を忘れて義と通じて、義が負けると今度は一人で反乱を起こすとはどういうつもりかと。
うん、
すると、孟獲はですね、もともとこの土地は俺のもんだと。
うん、
劉備のものでも劉禅のものでもないと。そこへ何をしようが反乱と言われても通用しないと、まあ言い捨てまして。
うん、
さらに孟獲はですね、いやー、今回は道が狭いから捕まったと。道が悪いと。俺は弱くないと言うんですよ。
はい、
そこで孔明は、じゃあ逃がしてやるよと。うん、そうしますと、今までの部下たちは逃がしてあげるよ、お酒飲ませるよって言ってみんな、あーって、職の孔明優しいってなるんですけども、
うん、
孟獲はちょっと違うんですよね。逃がしてやるよと言うと、よし、じゃあもう一回決戦だと、
うん。
次は負けんからなと言いまして、孔明はですね、ああ、面白い。じゃあ君が心から降伏するまで戦おうじゃないかということで、お酒を飲ましてやって逃がしてやるんですよ。
うん、はい。
さあ、ここで輸血路という話に入ります。
はい。
孟獲は、職から解放されましたので、
うん、
自分たちの基地に帰ります。
うん、
で、大王が帰ってきたということで、負けてバラバラになっていた南蛮軍が再度結集しまして、
はい、
いやー、大王どうやって帰ってきたんですかって聞くと、孟獲はですね、うん、いやー、檻を破って、職兵を殺しまくって帰ってきたわいと、まあ、軽く嘘をつきます。
はい。
まあまあそういうね、あの大きいこと言った方がいいんでしょう、これは。
まあね、王様だしね。
で、孟獲はそういった感じでまた10万ほどの南蛮兵を集めまして、
うん、
今度はちゃんと作戦を考えます。それは遠路はるばる来て疲れている職軍を、
はい、
さらに深く引き寄せて砦で守り切ったところ疲れのピークのタイミングで倒してしまおうという作戦です。
はい。
ちなみに前回も砦に立てこもってさっとやられたんですけども、
うん、
もうそれは忘れております。で、南蛮軍はその作戦に従って少しずつ引いていくんですよ。
うん、
職軍はそれをどんどんどんどん追いかけます。
はい、
職軍がロスイという大河にたどり着いた時に、
うん、
大きい川の対岸、向こう側に南蛮軍がすごく堅固な防災を築いているのを見つけます。
はい。
さらにこの露水のあたりっていうのは雨も多いし、
うん、
で季節的に暑い時期で、ちょっとここに陣を張ると病人も出るかもしれんし、
うん、
不利だなっていうことで、孔明はそこから100里ほど離れた涼しいところに陣を張ります。
はい。
さてと、どう攻めようかなと思っていると、そこに馬隊、覚えてますかね。
はいはいはい、覚えてます。
この馬隊が援軍と物資を運んできたので、
うん、
じゃあ馬隊さんちょっと新しく来た兵たちと一緒に南蛮軍の補給路を抑えてねというところでこの章が終わります。 どうでしょうか、この南蛮の争い。
そうね、争いというか、
はい。
なんでしょう。なんか、不思議な感じがしますね。
はい、気候も、まあ、南蛮軍としては、うん、この気候に慣れてないだろうと思ってるので、食、はい、をどんどん奥の方に。
うん、
地理的にもこの、ね、なんていうか、とても歩きづらいというか、こんな危険なところっていうところもあるんでしょう。
うん、なんかすごく湿地帯のような、まあ、東南アジアの特徴的な夏なんでしょうね。
そうですね。はいはい、そんな戦いがこれから先もどんどん続いていきますので、これからもよろしくお願いします。
はい。ちょっと景色が浮かぶようで面白いですね。
いいですね。
うん。
今回は以上です。
はい。読んでおきます。
エンディングです。今回、
うん、
南方にどんどんどんどん攻め込む孔明のお話でした。
はい。
これから何回も孟獲はですね、孔明と戦いますので、
うん、
皆様孔明に孟獲があれ何回捕まったかなとか、あれ何回負けたかなとか数えていくのも楽しみだと思います。
またそういう。
はい。メールアドレスお願いします。
はい。皆さんからのご意見ご感想お待ちしております。Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが、@gmail.com。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームございます。Twitter をされている方は DM でも結構です。感想は、ハッシュタグ、三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。
ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。